今日もですね、12校の中の無料校についてお話をします。無料校、無料校といいますのは、ゴアさんのですね、一番最初ですね、知恵の光明を計りなしですね。知恵の光明を計りなし、無料の諸僧ことごとく、光行かぶらぬものはなしってね、真実妙を奇妙せよってね、この知恵の光明、知恵の光明を計りなしと言いますのは、この知恵と言いますのはですね、この知恵と言いますのは、お言葉にですね、真実の知恵は実相の知恵なんですね。402ページ、真実の知恵、この知恵とはですね、実相を明らかにする知恵であるとね、実相実相って何ですかと、実相と言いますのは下の心のことです。わかりました。下の心のこと、ね、今日はちょっと言葉を変えてみました。ね、実相、知恵の光明を計りなしというのはですね、阿弥陀仏の光明はですね、真実の姿を明らかに照らす力があるということです、ね。光明っていうのは照らす、ね。照らすっていうのは何を照らす、ごめんね。何を照らすのかというと、闇に隠れていたものをですね、明るく照らすということですね。ね、闇に隠れていたものを明るく照らす。これが光明の働きですね。光明。だから何かが闇に覆われている。いいですか？ね、闇に覆われている。その闇に覆われているものを阿弥陀仏の光明が、ね、阿弥陀仏の光明が照らすんです、ね。皆さんの下の心を照らすんですね。下の心というのは皆さんじゃない。わかりました。皆さんが自分だと思ってるのは肉体です。わかります？皆さんが自分だと思っているのは上の心、ね、生まれてできて死んでなくなるものです。だから仏教を聞くのはですね、この上の心が幸せになるためじゃない、ね。じゃあ、何のために仏教を聞くのかと。ね。それは、下の心が幸せになるために仏教を聞くんです。ここがね、分かってる 分かってないからいいですか、ね、分かってるか分かってないかっていうのはたとえ10年仏教を聞いても20年仏教を聞いても下の心が分からなかったら仏教を聞いたことにはならないんです。ね、仏教っていうのは知識を深めていく教えじゃないんです。ここに書いてあるように闇に照らね、闇に隠れているものを知るために仏教を聞いてるんです。ここをね間違えたらまずい。なぜ間違えたらまずいのか、それは私たちが自分だと思ってるものは死んだらなくなるからなんですよ、ね、だから死んで何が残るのか、何が地獄に行くのか、何が極楽に行くのか、それが分からなかったら意味がないですよね。頭で聞くものじゃないんです。心で聞くものなんですよ仏教っていうのは、ね、言葉を聞いて、ああこれはこういう意味なんだな、あれはああいう意味なんだなと、ね、教えを言葉で理解したらそれが仏教を理解したことなんだと多くの人は思ってますけど、いやそうじゃないんだと。仏教を理解するっていうことはね、この下の心を知ることなんです。ところが私たちは下の心が闇に覆われている、ね、これが無明というんですね。だから下の心の存在がわからない、ね、下の心の存在がわからない。上の心が自分だと思ってるんです。これがね自分だと思ってる、ね、だけど下の心は間違いなくある。どんな時にわかるか、頭ではもう仕事ができると思ってるけど実際やってみるとできない。なぜできないのか、ね、それは下の心が納得していないからです。ここです。下の心が納得していないからなんです。ね、人間はこのね理性的な動物のように思うけど実際は感情が自分を支配してるんです、ね、だってこれが私ですから、これが私、ね、これが。だけどみんな頭が自分だと思ってるんです。頭が、ね、頭が自分だと思ってる。だから頭でこれは正しいとかこれは間違ってると、ね、納得すればできると思ってるんです。例えばこういう時はニコニコ笑って人と接することが正しいんだ、ね、こういう時は腹を立てることは悪いことなんだ、そうやって正しいことをすればいいんだ、悪いことはしちゃいけないんだと思ってる。だけど実際にですよ、やろうとするとできない、ね、これは正しいことだからやらなくちゃいけない。頭で分かっていても実際にやろうとすると、ね、何でしょう、こう感情がついていかない。だから 私たちはその感情を悪だと決めつけるんですね。例えば、ね、イライラしちゃいけないのに、イライラしてしまったと。どうですか？その時にですね、このイライラの心がなかったら、どれだけいいだろうかと思いませんか？ね。こんな場所で腹を立ててしまった。腹を立てなければ、もっと幸せなのにって思いませんか？ね。この腹を立てる心こそ、下の心なんです。
いつも腹立ってるということは、下の心がいつも。
そうそうそうそう。ね、そこで大事なのは、ね、上の心は、その下の心を、悪だと決めつけてるんです。ね。悪い心だ。こんな悪い心を持ってはならないんだ。こういうふうに思う。ね。だから感情が、ね、理性に対して分かってくださいと訴えても、ね、訴えても、理性は聞こうとしないわけです。耳を傾けようとはしない。だから自分の感情っていうのはあるわけですよ。感情っていうのはある。ね。その感情を、なんていうんですかね。こう、感情が起きてきてるんだけど、理性が聞こうとしない。
ママ。ママ。
ね。わかりますかね？言ってる意味わかります？わかりますかね？言ってる意味。わかります？
ママ。
わかります。感情が揺らがってきてるんだけども、理性がそれを聞こうとしてね、悪だと決めつけるんです。悪いことはしちゃいけませんよ。教えられてるから、そうやって吹き上がってきた感情を悪だと決めつけて、こんな心さえなければいいのに。つまり、この感情を消えてほしいと思ってるわけ。それはどうしてか。私は上の心だと思ってる。ね。上の心っていうのは、何が正しいか、何が間違っているかで行動するもの。ね。正しいことはするけど、間違っていることはしちゃダメだ。これが上の心。ね、ところが感情っていうのは間違っていてもですね、間違っていても分かってほしいと思って吹き上がってくるんです。いいですか？吹き上がってきたのは誰に分かってほしいかと言ったらですよ、ね、自分ですからね。イライラしたとしたら、誰に一番腹を立ててるかと言ったら、自分ですからね。自分に腹を立ててるんです。自分にイライラしてるんです。ね。親父じゃない。
人じゃない。確かに。
ね。一番分かってほしいのは人じゃないんです。自分なんです。自分にね、こんな心があるっていうことを分かってほしいんです。ね、分かってもらいたいから訴えるんですよ。そうじゃないですか。こんな場所で腹を立てちゃいけないって思っていながらも腹が立つのはね、ねえねえって、私がいるんですよと、ね、分かってほしいからなんです。ね、 喉が痛くなるのも、ね、私は喋れないんですよと、喋らせてもらえませんと、ね、分かってほしいからなんです。
イライラするのはどういう感情？
イライラするのはですね、感情がいろんな意味で理性に訴えてくる。ねえねえ、私の気持ちを聞いてください、私の気持ちを受け止めてください、ね、その時に感情がこう何か込み上げてくるわけですよ。この込み上げてきた感情に目を向けることなく、仕事仕事ね、それで感情を置いてきぼりにすると、ね、感情はだんだんとこう我慢すね、もう我慢せずにはもう我慢しないといけなくなるわけです。ね、わかりますかね。人間っていうのは上の心と下の心がある。上の心っていうのは聖者を問題にする我の世界の、ね、ものなの。ね。それに対して下の心っていうのは肉体に宿る魂です。ね。だから肉体と魂は別物なんです。その魂が私の理性にね、理性に訴えてくる。だけど、訴えてきても私たちは闇に隠れているからね、感情はなんとなく訴えてきてるんだけど、我の世界にいる人は全くこの感情を見ていないから無明なんです。ね。ね、感情を見ていないから無明なんだ。
無明を無視して
る。無明っていうのは隠れている、ね、見えてない。いや、感情は訴えてるんですよ。感情はねえねえ、こんな気持ち分かってください、あんな気持ち分かってくださいっていうふうに込み上げてきて、悲しいなら悲しい、苦しいなら苦しい、辛いなら辛い、分かってほしいなら分かってほしい、認めてほしいなら認めてほしいっていう感情が込み上げてくる。大事なのはその時にですよ、ね、その時に手を止めてその感情の方を見てあげることができるか、できないかということですよ。
手を止めたくないからイライラするってことですか、その感情
は、ね、手を止めたくないじゃなくて、その時に感情を無視して行動していくと、だんだんと感情としてはいつも否定されてる。いつも、ね、だから怒るんです。感情を怒って訴えてくるんです。
それがイライラですか。
そう、それがイライラ。だから散々無視した結果イライラしてるんですね。1回や2回でね、怒ることはありません。
積み重ねだ。
積み重ね。
たまりにたまって爆発しちゃうのがイライラ、イライラや
つだ。そうそうそう。
無明だから気づかないってことですか、その訴えてくるのが。
無明だからっていうのは、私たちは我が自分だと思ってるんです。分かっていただきたいのは、私たちは自分は一つだと思ってるんですよ。この我が自分だと思ってるから、自分以外にもう一人自分がいるっていうことを認められないんです。つまり我が自分じゃね、我が自分だとしたら、この込み上がってくる感情は自分じゃないんです。逆に言うと、込み上がってくる感情が自分だとしたら、我は自分じゃないんです。 だから害しがみつくあまり自分の込み上がってくる感情を否定してるんです。例えば自分の感情としてはまだまだ支えてもらわなくちゃね、ダメだと思ってるのに、頭は早く一人前にならないと。周りを見て同じ年代の人が結婚しているっていうことを聞いたら、俺も早く仕事について結婚しなくちゃって思う。ね。その時に自分の感情を置いてきぼりにするわけ。自分の感情にね、こう目を向けて、ね、目を向けて、ねえねえ、俺は早く仕事に就きたいんだけど、お前は大丈夫か？と声をかけてあげることがないってこと。そうじゃなく、俺は仕事に就けるんだと感情を引きずって前に出る。そうそう、感情は傷つくんです。そうそうそうそうそう。
置いてきぼりだった感情が。その結果どう
なる、ね、その結果どうなるか。そんなことを何度も繰り返していくと、感情はやがて諦めるようになります。そうだ、訴えてもダメだ。
心が死んじゃう。
そうそうそうそう。心が死んじゃうっていうことは、踏ん張りが効かなくなるってことですね。頑張れなくなる。
動けなくな
る。そうそうそう。でもどうでもよくさせたのは誰かって自分なんだ、人じゃないんです。
それを人のせいにしちゃうのはどうしてなんです
か。それを人のせいに、だから感情はね、理性に対してね、分かってくださいって言うんです。分かってくださいと。でもこの感情から上がってきたものをですね、私は受け止めることなく人にパスするわけ。わかります？この感情を受け止めなければならないのは自分なんですよ。こうイライラが吹き上がってきた、あ、こんな気持ちにさせてしまってごめんねって思ってあげなくちゃいけないのに、そのまま親父がこんな状態だからとかね、あいつがこんなことだからとかっていうふうに、自分に来たものを自分は責任を取りたくないから人に送る。
受け止めきれるほど強くない。
いや、受け止め、じゃあ責任をそもそも取ってないの。つまり自分がね、イライラの原因は自分が作ってると思ってないんです。
誰かのせいにして、
そうそう、誰かが私の感情をイライラさせてるってなってる。そうそうそうそう、私が感情をイライラさせたんです。なぜか、それは感情の声を聞いてあげていないからです。ね。わかりやすければ、こう子供がね、ね、夕食のちょっと前にね、お菓子が食べたい、お菓子が食べたいっていうふうに言った。ね、お菓子が食べたい、お菓子が食べたい。だけどもうすぐ夕食だから、お菓子はね、ダメだよって教えてあげた。そしたら子供は、お菓子が食べたい、お菓子が食べたい、お菓子が食べたいって言ったね。さあどうします。うるさいね。そう言って子供を黙らせるか、それとも無視するか、ね、どちらにしろ子供の感情はその時に潰されるんです。 そこで手を止めて子供の方を向き、ねえ、もうすぐご飯だから、もう少し我慢できるかな、もうちょっとだから待ってもらえないかな、感情ね、子供の感情が納得するところまで付き合う、それが下の心に付き合うってことですよ。これと同じです。そう、付き合って、そう、付き合ってもらっていないから自分もそうなんだ、そんな感情を起こすことは悪いことなんだと感情を否定するようになった。
感情が湧いてきたら人に、
そう、感情が湧いてきたら、この感情がね、そのそもそも自分の中にこういう感情があると思いたくないし、こんな感情が起きたのね、原因は自分にあると思いたくない。だからこういう感情が吹き上がってくると全部人のせいにするね。だけど大事なことはですよね、この感情、イライラした感情や欲に流れてしまう感情を生み出しているのは自分の心なんです。自分自身なんです。一番はですよ、その時に立ち止まって感情が納得するところまで付き合ってあげられるかどうかなんですね。私まつわいつまでもまつわってね、たとえあなたが収まってくれなくてもって、待つわって、ね、感情が収まるまで待たないといけない。たとえそれによって農家のね、自分が思っていた通りに進まなかったとしても、それよりも大事なのは自分の感情なんです。農家が取れるか取れないかということよりも、この感情が大事なんです。なんでか、死んで持っていけないからです。お金も、財産も、地位も、名誉も、持っていけない。持っていけるのは、この下の心です。私たちは、ね、自分の我を守るために、自分のプライドを守るために、自分の財産を築くためにね、こうじゃないとダメだ、ああじゃないとダメだと思って、この感情を無視して放置して傷つけてきたんです。それでね、出てきたら悪者だと決めつける。出てくるな、消えろと。そうそう、大丈夫です。理性が言ったものも全部荒屋敷の中に収まって、五章を旅立っていくときには世界を作り上げる。世界を作り上げる。その理性が感情に対して送り続けてきた、その結果によって生み出された世界が実相なんです。実相。ね、実相っていうのは、あなたがそのね、欲とか財産とか仕事にうつつをのかしてる間に、この後ろ足で作ってきたものなんです。これで。これで作ってきたものが、 あなたの紛れもない現実なんです。
人それぞれ違う。
実相の形は人それぞれ違う。
鬼の存在と実相の
違い。鬼っていうのはこの、ね、感情から見たら理性は鬼じゃないです。これが正しい。鬼っていうのはね、悪い人じゃないよ。ね、そうでしょ？鬼っていうのは悪い罪人を懲らしめる人ですから。だから善人を罰することはない。
じゃあ警察みたい
な。そうそうそうそうそうそう。この世の悪は許さない。ね、人をすす、人の世の生き地をすすり、パーツ、不らちな悪行三昧。ね、三つ醜い器量の鬼を退治てくれようが鬼なんです。そうそうそうそうそう。控え控え控えおろうってね、この紋所が目に入らぬかと言ってる人が鬼なんだ。ね？
理性を管理してるんで。
はい。
理性を管理してる。
だから正ね、正しいことをもう貫く。間違っているものを罰する。それが鬼なんだ。それによって。この感情はいつも痛めつけられてきたの。だから本当は感情のね、本当は感情の声が聞けたならばですよ。もう、ね、私はどれだけ苦しんできたかと、どれだけ辛い思いをしてきたかってことがわかります。だけど無明に追われている。無明に覆われてるから感情の声が聞けない。
聞かねえならんなと思っても、すぐ上の心が押さえつける。
そうそうそうそうそう、
うん、あれ
そう。だけどこの知恵の巧妙を計りなしというのはどういうことかというと、仏法を聞いていくと、だんだんと無明が晴れていく。無明が晴れるとどうなるか。無明が晴れると、下の心が見えてくる。下の心が見えるってことはどういうことか。ね。いかに、私が苦しんでいるかということが分かると。例えば、喉が痛くなる。今もちょっと喉が痛いです。ここに入ってきた。ね。喉が痛いのはどうしてか。ね。風邪をひいたから。ね。そんなバカなことありますか？この部屋に入るまでは喉が痛くなかったんです。ね？この部屋に入るまでは喉は痛くなかったんです。車の中にいるときは良好でした。だけど、この部屋に入った瞬間から喉が痛くなった。なんでか。ね？ね？それは、ね、汚れを受けたからです。汚れっていうのは何ですか？汚れとはね、下の心の叫びですよ。ねえ、なんで喋らせてくれないの？ね、喋ろうとしてもこんな風に声が出せなくなるんだよ。ね、その下の心の叫びがですよ。ね。喉が痛くなるということを通して、 見えてる、吹き上がってきた。だからね、汚れを受けた時にですね、汚れは悪いものだ、早く排除しないといけないものだと思わないでほしいんですね。そうです、受け止めてあげなくちゃいけないんですよ。例えば部屋に入って動けなくなったとしたら、早く動かないと、動かないとじゃなく、どうして動けないの、ね、その動けない自分を無視して早く動かなくちゃ、早く動かなくちゃ、ああこんなことじゃダメだダメだじゃなくて、どうして動けないの、ね、喉が痛くなった時に、ね、ね、あ、こんな早く風邪を治して早く喉が良くならないとじゃなくて、ね、そのね、この喉が痛いのはどうしてなんだろう、私に何を訴えてね来てるんだろうと、ね、そこを見てあげなくちゃいけない。私もね、仕事柄汚れをいっぱい受けます。もうなんていうんですかね、食事も最近は喉を通らないことが多いね、体重も2キロ減ったね。だけど、いろんなことを通して分かったことが一つある。はじめは汚れを受けた時に、早く汚れなんて出ていけばいいと思ってた、ね、だって汚れをもらうとね、頭が痛くなる、肩が痛くなる、背中が痛くなる、ね、吐き気をするね、ね、舌が乾いてね、何も食べれなくなっていくと、なんか老人みたいになっちゃった、ね、もうね、もう日々汚れを受けるのはこの全知識のもう仕事です。で、だけど汚れを受けながら分かったことはですよ、汚れを受けた時に早く排除すればいいんだと、早くね、だね、体から出していけばいいんだと、そういうことではなくてね、どうしてね、あなたは頭が痛いの、どうして肩が痛いの、どうして喉が痛いの、どうしてお腹が痛いのね、それをやっぱりね、受け止めてあげなくちゃいけないんだなと思ったんです。ね、排除するんじゃなくて、受け止めてあげるんです。分かってあげるんです。そうだったんだと。ね、喉が痛いのは、ね、喋らせてもらえなかったからなんだ。
そういう人の汚れを受けたからなんだっていう。ことの理解ですか、
ね、そうですよ。もう僕だったら、僕がそうだってことじゃなくて、受け止めた時にその人はね、自分の感情が出せずにいるんだと。そして感情はこの理性に対して今も分かってほしい、分かってほしいと訴えてるんだと、ね、と受け止めてあげなくちゃいけない。受け止めると、その瞬間に喉が治る。今治りました。
頭が痛くなるのは、
頭が痛くなるのはですね、頭が痛くなるのは本当は悪いことなの。正しいことだと自分を偽り、頭でこねくり合わせてるから。本当は自分の感情は苦しんでいるのに、善意に関しね、解釈しないといけないと。 善意っていうのはですよ、いい風に理解しよう、いい風に理解しようとする。
こうなってるのは、
こうなってるのはこういうこれこれこういうことでいいことなんだと。なんですかね、自分の都合のいいようにこう現実をねじ曲げて正しいことに変えていくのを、ね、頭でこねくり合わせるっていうふうに言うんです。
じゃあこの動けないでいるのは自分のせいじゃなくて人のせい。
あ、そうそうそう、そうすると頭が痛くなる。ね、でも頭が痛くなるのは分かってほしいと、このね、この感情が分かってほしいと込み上がってきた時に初めて痛くなるんです。諦めてる時は全く痛くないですよ。だから仏教を聞いていくと体調が悪くなる。仏教を聞いていくと仏教を聞いていくと体調が悪くなる。
いいことなんですよね。
それはそうですよ。だってね、知恵の巧妙を計りなしですから。仏教を聞いていくとだんだんと、ね、だんだんとっていうのが巧妙です。巧妙、ね、それぞれどんなことで私は苦しんでいるのかということはですね、巧妙、巧妙っていうのは暁、ね、暁の光、暁の光って分かりますかね。暁って夜明け前の一番暗い時を言うんです。ちょっとずつ分かってくる。いきなりじゃない、いきなりやったらね、死にます。ショックすぎて。
はかりなしって何ですか。
はかりなしっていうのはそのね、窓かっていう、もう明らかに照らしてください。私の心をですね、私のこの下の心をすべて明るく照らしてくれるってことです、ね、いきなり明るくなったらまあ本当体調がめちゃめちゃ悪くなりますけど、ちょっとずつ見せてくれる。例えば頭が痛くなる、ね、肩が痛くなるね、肩が痛くなるっていうのはあれは攻めてきたからです。自分の感情を攻めてきたから、人を責めてきた、ね、うちの母が言うんですよ、ね、最近罪悪を作るとすぐに報いが来て体が辛くなるっていう、ね、それはいいことじゃないですか、ね、作ったらすぐに悪くなる。そこでね、母が言うんです。でも口には出してないのよ。これが頭でこねくり合わせる。口には出してないの。心で思ってるだけ。
口に出すことが悪いことだと思ってる。
そう、口に出さなければ悪くないと思ってない。
辛いっていうことを我慢
して、辛いっていうことを我慢じゃなくて、感情としてはね、こういろいろ分かってほしいことがあるじゃないですか。わーっと込み上げてくる。その時に自分の予定を優先するんです。この時間は血を抜く、この時間は食事をとる、この時間は薬を飲む。自分の決められた、ね、日課があるわけですよ。その日課をこなしていくんです。その時に感情がいろんなものを訴えてきた時にね、訴えてくるわけですよ。そこを無視する。見ないようにする。ね。なら、なんていうんですかね。その反動で来るんですよ。いろんなものが。ね。一番は、母にとって一番は何か。全身が来る。
やっか。
お腹が来る。背中が来る。肩が来る。ね、腕がこわばる、足がこわばる。なんでかって、それは母の実相だからですよ。わかりますかね。 母の下の心はどんな世界に生きてるか、いつ責められるのか、いつ攻撃されるのか、いつ否定されるのか、ね、いつ弾が飛んでくるかわからないような戦場の中で生きてたらどんな体調になります？ね、背中は凝るわ、肩は凝るわ、お腹は凝って食事は取れないわってなりません？そう、いつもビクビクしてるんです。ね、うちの母はいつもビクビクしてるんです。誰に？理性に。
ずっと無視され続けてきたから、
いや無視じゃないんですよ、ちょっとねえねえって言ったら否定してくるわけ。そうそう、ちょっと疲れたからね、休もうよ、仕事も大変だけどいいかな、うざい。そうすると、
これと同じ、
そうそうそう、どうなんか肩が痛いと、背中が凝ってると、
リラックスして、
リラックスじゃなくて、結局その責めないであげてほしいね。こうやって肩がね凝ってくる、なんで肩が凝ってくるんだろうね、それは自分の感情を責めてるからです。いつもなんて言うんですかね、表面を取り繕う、ね、表面ではいつもニコニコしてるんですよ、いつも笑顔で、ね、仕事はバリバリ働いて、ね、お客様にはこう、ね、優しく接していると、ね、相手には、ね、気持ちよく接している、その裏で感情が、ねえねえ今私は辛いんですけど訴えてきた時に、うるさい、そうそうそう、責めるわけ。今どういう時か分かってんの？
ママ
仕事中だよ。ね？
ママ
仕事終わってから言いなさい。こんな感じ。うちの母だったら仕事してないけど、ね、今日は日課こなしてる最中なのよ。ね？日課終わってから言いなさい。そうそうそう。
いや、その連続や習慣が鬼を育てて。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから自分の決められたなんていうんですかね、カリキュラムをねこなしていこう。自分の思い通りの順番で作業をしていこう。ね、お店だったら。お客さんに対していつもニコニコ笑顔で、苦しくてもニコニコニコニコ接しないと、ね、感情はちょっと苦しいって言ってるけど、うるさい、
ね、
そんな感情を起こしていいとね、ね、場所を決めなさいと、今そういうことを出していい時ではないでしょう。ね、そんなことを言われたら感情は恐ろしくて恐ろしくて何にも言えなくなる。そんな恐ろしい鬼の下でビクビクしながら感情は生きていかなくちゃいけない、ね、そしたら肩が凝りません。それが体に現れるんです。感情の状態ってすぐ体に現れる。だから肩が凝ってくる。
困ってる場合はどんな？
困ってる？
感情が困ってる。どうしたらいいか。
感情がね困ってるんじゃないですよ。その我の通りにいかなくて困ってるだけですから。自分の決められた通りに、思ってる通りにいかないから困ってるね。哲弘さんだとの場合だったらね、人生を遅らされ続けてるんです。なんで？それは待ってないからです。はい、待ってないから。だから待ってって言ってるんです。待って、
感情が、
はい、分かってくれるまでずっと続ける。待って、待ってよ、ちょっと待てね、ちょっと待って、ちょっと待ってお兄さんってね。
終わったね。
終わってしまったけど。そうそうそう、だから結果が来てる。そう、どこどこまでも遅らされる。どこどこまでも遅らされる。自分の頭で思っている通りに物事が進まずに、どこどこまでも遅らされるんです。それを通してね、早く気づいてほしいんです。感情はあなたに訴えてるんですよ。待ってほしいと。そうそうそう。それを親父に向けておけ。
親父ちょっと待て。
違う違う違う。その待てっていうのは、待ってっていうのは自分に対して向けられた感情なんです。ね？うちの母だったらね、不安なんです。寂しいんです。ね、ほったらかしにされてと父を責めるわけ。そうですよ、自分の感情がね、訴えてるのは自分自身なんです。不安なんですと、ね、なんで不安かと、あなたが責めてくるからですよ。
自分で自分を責めて、
そうそうそうそう、自分の我に合わないものを責めてるわけ。
それで不安を倍増させ
る。そうそうそうそう、そんな理性のもとでね、ずっとこういないといけないとね。私もそうでした。小学校の時は行き詰まる食卓。
かわい
い。うちの横に母がいて、ね、いつも横で食べないといけない。行き詰まる食卓。ね。そうそうそう、いつもこう緊張して、いつもイライラしてるね、母の横でこう気を使いながらそろーっとこう食べて、
たくさん食べなさいって言うの。
はい、いやいや、それ何のせいでも怒ってんです。
何もしんで怒るって。
そうそうそう、そうそうですよ。だって怒ってるな、だって感情が理性に対して怒ってるんですから。待ってくれないから、ほったらかしにしてるから、うん、ね。それを感情が訴えてもかね、理性は全部人のせいにするから。感情が訴えても人のせいにするから。そうするとその汚れで言った場合ね、喉が痛いよっていうふうに言って、こうね、理性が、その人がグッと受け止めてくれたら、他の人が喉が痛くなることはないんです。だけど、その受け止めるべき人が、こう、はい、はい、はい、はいって声を落とす。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
はい、来るんだ。すごいね。
自分の感情に向ける、向けなきゃなんない、矛先を外に向けちゃう。
まあ、自分の理性がね、自分の理性が、自分自身が、自分だと思ったら、誰ですか、この上の心ですから、うん、上の心が、感情の訴えに対して受け止めてあげなくちゃいけないわけです。受け止めて。ね、例えば、ね、肩が凝ってるんだと、こういうふうに来たらね、あ、そんなに不安なんですかと。全身が凝ってる。もう、本当ね、戦場みたいなところにいるんですねっていうことですよね。あなたは。ね、そんな状態でどんなに揉んでもね、どんなに体をほぐしても、ね、その次の日には硬くなるんです。どんなに汚れを抜いたってね、 またその次の日には固くなるんです。だって気づいてないもん。そう。だからね、その全知識が何とかしてくれるわけじゃない、人が何とかしてくれるわけじゃない、自分が気づかないといけないんですよ。自分が受け止めなくちゃいけないわけです。そうだと、耳を傾けてなかったなと。かわいそうなことをしたね。ね、そうだと、置いてけぼりにしていた、待ってあげていなかったね、わかったよと、どれだけでも待とう、どうして変われない、自分のために、自分の感情のために、自分が変わらない限りこの世界は変わらない、実相は変わらないんですよ。ね、喉が痛いと変わらないんです。私もそうでした。ね、風邪をひく、そして治す、風邪をひく、治す、風邪をひく、治す、風邪をひく、治す、風邪をひく、治す。ね、この風邪と思ってたものは汚れでした。もうなんでこんな風邪ひいてね。ね、昨年なんてですよ、僕。7回引いたんですから、冬場だけでも。
ずっと汚れ
で。汚れでした。やっと分かった。汚れ。そして、ね、僕は分かったんです。いろんな人の苦しみをですよ。ね。やっぱりね、受け止めてあげようっていう気持ちがなかったんですよね、僕の場合は。僕の仕事はやっぱり人の苦しみを抜くことが仕事です。だから当然人はですよ、私に頼ってくるんです。
苦しみを、
そう、汚れをね、押し付けてくるんです。
よろしくどうぞって、
そうそうそう、
解決してください、
そうそうそう、その気持ちね、その思いを受け止めていないから喉が痛くなるんです、僕だったら ね、声を聞かなくちゃいけないんですよ。単なる言葉じゃなく心の声を聞いてあげなくちゃいけない。そうだと。ね、今までは排除すればいいと。悪いものは排除すればいいと思った。うちの母もそうですよ。汚れをね、毎日毎日こう取り除いて、取り除いてマッサージして、取り除いて、取り除いて、取り除いてやってる。ね、ちっとも良くならない。なんでか、次の日また固くなる。なんでか。自分で作ってるからですよ。そう、実相を受け止めない限りこの世界は自分が生み出したんだということを受け止めない限り何にも変わらないんです。どんなにですよ、全知識が汚れを抜いたとしても、汚れを受け取ってあげたとしても変わらない。ただ一つ、あなた自身が変わらない限りですよ。何にも変わらないんです。
それは本当に自分と向き合う
ってこと？そう、自分と向き合って、そうなんだと。人が悪いわけじゃない。そうそうそうそう。ね、まあ、ちょっと長くなりましたから、少し休憩をします。